こんばんにゃー。萌えと妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士、エミーでございます。そして、本日も、準レギュラーの漫画家、フィギュア造形師の浦幕さんゲストにお迎えしております。
浦幕
さん、こんばんは。
こんばんは、非常にっす。
はーい。YouTube ライブご覧の皆様はお分かりかと思いますけれども、本日もリモート配信でお届けでございます。回線の状況によりましては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願い申し上げます。ということで、本日ですね、小ネタちょっと今日の内容まずはご紹介しておきましょうかね。アンケートコーナー俺の話、テーマはですね、まあバレンタインが近いんだけど、バレンタインの話を一切しないことにしている小ネタ超特急でございますので、今回のアンケートテーマは、なかったことにしたい黒歴史ということで、皆様からですね、もうこれね、ラジオで私がご紹介することによって、お焚き上げという形を取らせていただければいいかなと思います。皆様の代わりに黒歴史をお焚き上げいたします。後ほどご紹介いたしますので、お楽しみに。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。後でじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださーい。
ぽんよよん。
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
パパパパー、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
FM 那覇エイミーの小ネタ超特急、本日もリモート配信でお届けをしております。先ほどご紹介しました通り、本日のゲストは準レギュラー浦幕さんです。よろしくお願いします。
あーす。
はーい、浦幕さんね、今回ゲストに出ていただくにあたって、もう、もう結構ね、今スケジュール超タイトで動いてるじゃないですか。
ワンダーフェスティバルが今週の日曜日、次の日曜日なんで、その準備
ね、
いるところでございます。
ワンフェス、まあ、ね、ワンフェス、皆さんね、結構まあ、コミケと並んでね、まあ、参加す、お客様っていうか、まあ、ね、こう、一般の人からすれば、コミケとの二大オタクイベント的なところもあるんですけれども、ワンフェスって、結局は立体造形物がメインのイベントっていう風な捉え方で合ってるのかな？
フィギュアの祭典だね、いわゆるね。
で、なおかつね、当日半券とかがね、あって、いわゆるね、普段だったら、勝手に作れないね、もう、既成の、
もうね、
キャラクター、コンテンツを、半券をその時だけ使える形で、造形化して、皆様とね、それを楽しんだり、まあ、反復したりとかっていうのがあるんですけれども、もうずーっと浦幕さんは参加されてますよね。
そう、30年ぐらい。
もう超古参サークルじゃない？
だからね、第2回か3回のワンフェスが出てるんだけど、80、1900から出てるんです、ずっと。まあ、
うん、
もあったけど、沖縄行けの時とかね。
うん。
うん、なんだかんだでずっと出て、もう子さん中の子さんだね。
ねえ。もう、じゃあ、あれじゃない、なんかサークルでね、参加してる他の方が、
うん、
もう、ご挨拶の行列ができるんじゃない？浦幕さんのとこに。
いや、もうね、老害になんないように小さく やってる。
もうなんか、とりあえず、裏幕パイセンにご挨拶を差し上げないと、こっちの業界で、なんかちょっと肩身が狭くなるからっていう、そんな感じではね、圧はかけてない。
全くまずい、全くそんなことは。
もうじゃあ、ご新規さん、若手さんにも優しい子さんサークルということでございますね。
はい。ですね。
もう結構ワンフェスって、まあ、なんだっけ、まあ、人によってはだいぶ差があると思うんだけれども、裏幕 ックさんは、もう準備っていつぐらいから始めるの？
俺遅いよ。もうみんなだから、半年前ぐらいから当然進めて、
うん、
もう、1ヶ月前ぐらいには全部終わらすような感じなのが、もう今結構、みんな早いね。準備が。早め早めで。
で、
何しなきゃいけないかっていうと、結局、版元、版権元、うん、著作権元に、途中の過程をお見せしたりして許可いただいたりとかっていうのが順番にあるので、
うんうん。
わかんないんだよね。だから、うん、最初これを作りたいんですっていう許可いただいて、OK もらったら作り始めて、で、途中状態を見せて、これで売っていいですかみたいな、そういうのはちゃんと順応ってあるので、そう。だから、それのスケジュールをこなせないと、そもそも参加できないというか、ペナルティー食らっちゃうから、大きい。
なるほど。なんか、最初に、なんだっけ、作っていいですかの許諾の一回きりじゃないんだ。ちゃんと、許諾もらってから完成に至るまでの経過を、ちゃんとその、版権元がチェックするんだ。
そうそうそう。例えば、なんだろうな。じゃあ、エイミーさん人形作りたいですっていう、版元さん、エイミーに、まず、書面で、まあ、文章で作りたいですっつって、じゃあ、水着バージョン作りたいですって言って、エミさん OK だよって言って、そっから作りが始めて、
うん、
で一応完成したものをお見せして、これは出せないよってエミさんが判断したら出せない。
あ、そうなんだ。じゃあ、あれですね、最終のチェックまでは安心ができないんだ。
でもね、本申請通ったらもう大丈夫なんで、
割と。よっぽどのことがない限りは。
そこは常識の範疇で。
うんうん。
ただ、そこでやっぱり逸脱すると、もう、ペナルティっていうのがとても厳しいので、もう次が、以降、なんか、参加が難しくなったりっていうのもついて回るから。
ああ、そうなんだ。じゃあ、いくらなんでも、これは、ふざけんなよみたいなのが仕上がってくると、
うん、
あれなんだ。もう、ワンフェスに参加自体ができなくなっちゃうんだ。
全然普通にあるし、
うん、
提出物にミスがあっても当然ダメだし、
うん、
写真、完成品の写真を出すことっていうのがあるときに、塗装しなきゃいけなかったのを、なんつうの？塗装してない状態で写真出しても、もう次出れないし、みたいな。
ええー。
うん。
そっか。まあ、厳しいっちゃ厳しいけど、その、なんだっけ、元々のその、なんだっけ、版権元というか、まあ、そのキャラクターに対するリスペクトが、ないとダメなんだね。
うんまあ、愛は最低限だよね、
うん。
で、一番厳しいのが、版権元さんによってその提出するサンプル違うんだけど、
うん、
例えば、こう完成品3つ出せとか。それはね、ほんときついよ。
3つ、
うん、?3 つはあんまないけど、まあ、3つとかもあるんだ。まあ、2個とか、
うん。
例えば5万円の商品を出すとしたら、3つだったら15万円だよね、そんだけでね。
うんうんうん、
確かに。塗装完成になったら、ちょっと手間3倍だから、
うん、
それもクリアできないと。だから結構お金も手間も、時間もすごい。だから楽しいし、みんな若い者でね、こう、志あるものは、みんなやろうぜって思うけど、まあ、ハードル高いよ。
クリア。
うん。
じゃあ、あれだね、結構もう、最初の、もう、だからワンフェスに、実際当日、そこに、サークル出すまでの段階がめっちゃめちゃ厳しいんだね。なんか私、もっと、版元からの許可もらっ、OK をちゃんともらったら、一回もらったらもう OK なんだと思ってる部分があって。
覚悟の差は、だから、コミケとはだいぶ違うよね。コミケは割とグレーなんで、その辺が。そう、だからコミック、ワンスにちゃんと出してる連中って、実は結構相当頑張ってるぞっていうね。
ね、もうね、ワンフェスに出してるだけでちょっとね、本気度っていうか、まあ、いや、技術的なね、スキル的なものも含めて、レベルが高い人たちが参加してるっていう認識でいいよね、これはね。
結構高いじゃん、売ってるもんって。
まあまあまあね。
1万円、3万円と平気ですんだけど、うんまあ、そういう理由だよね、実は。コストをかけてるんで。
まあ、それ、ね、それだけの値段、でも、それでも、普通になんか、なんだっけ、市販品として出すんだったら、もっと値段がするものじゃない、
うん、もう当然ね。そう
ね。それ、だけど、まあ、普通になんか同人誌一冊との値段の差だけで、それね、 なんかワンフェスって高いよ、相場高いよねって言われるのはちょっとあれだよね。侵害だよね。
やっぱり、メーカーさんが出さないキャラが出たりするのが、醍醐味だよね。あ、これ、うん、このキャラが立体にあるっていう。
そう、
それは、アマチュアならではの、そこがやっぱり一番楽しいよね。
楽しい。なんか、ね、キャラクターの、その、例えばなんだっけ、アニメとかの主人公が、のキャラクターの造形だけじゃなくて、
うん、
何話に出てくる、ちょろっとした、なんだっけ、武器とか、アイテムとかは、公式のメーカーさんが造形化してくれなかったら、もう、ワンフェスで買えたらめっちゃ嬉しいよね。
だから、ワンフェスの一番のデッコはもう、自分が欲しいから、じゃあ作るかっていう。いいから作るっていうところだね、やっぱね。
うん、スキルを持ったオタクが、自分が欲しいものを実体化させるっていうところでは、なかなか私も毎年だから、ね、ワンフェスに参加されるサークルさんの情報だけを、なんか集めて、うん、なんだっけ、集約して、なんかツイッターとかで、まとめ記事とかが出るけど、うん、あれ見てるだけでやっぱ楽しいもんね。
今ツイッターは、ハッシュタグワンフェスは盛り上がってるね。相当
上。ね
あれ、うん、楽しいとこだ、今ね。ね
で、うん、ね、ちゃんともう、その、これを出します、いくらで出します、みたいなのとかをね、ちゃんと開示してくださってるサークルさんが結構多いから、なんか、あ、こんなの出るんだ。これ、マジで欲しいって、いけないので買えないんだけど。
そうだよね。みんな、買う方も手軽にね、遠いしね。これから買えないしね。
そう、ね、なんか、ね、コミケとかだったら、ね、委託でね、本屋さんで通販が出たりとかはあるけど、
うん、
ワンフェスのね、造形物はないもんね、そういうことがね。
転売屋問題が出てくるんだよね。
そっか。
結局でも地方の人はそれでも買っちゃうんだよね。そこが問題。
まあね、転売屋のね、値段上乗せされてる状態でも欲しいっていう。
いっぱいいるからね。どうせ、今はもう海外の人も欲しがるからさ。
そうだよね。
問題は簡単じゃないね。
わかる。ちょっとお名前出していいかわかんないので、ちょっと伏せるんだけど、とある日本のクリエイターさんの立体造形を、うん欲しいって、思ってる人が海外にもいて、
うん、
で、とある某有名スポーツメーカーの CEO が、自分の、個人所有の飛行機で、
うん、
東京に来て、アメリカから、
お
で、本人の自宅に直接行って、1000万で売ってくんねえかっていう、言いに行った話とかを私聞いて、びっくりしたことがあって。いや、まあでもそれでも欲しいんだ。だって一点もの、本当に一点ずつしか作らない作家さんだと。
それはもう、アートの世界、完全にね。
そうそうそうそう。でもね、まあそういうノリな、現代アートを買う感覚で、
うん。
買ってる人もいるとは思うよ。
そこの線引きがだんだん、曖昧になってきてるっていうか、オリジナルも増えてるから、ワンフェスは。
うんうんうん。
だから、アーティストが生まれてくるっていう土壌でもあるから
さ。そうだよね。なんか、だから、ね、現代アートって、なんか、ちょっと意味がわからなくて、敷居が高いみたいな感じもあるけれども、うん、結構今もう、この間の境界線って、ほぼ、曖昧だよね。
まあ、本当はさ、
来に近いっていうか。
デザフェスってあるね、デザフェス。デザインフェスだ。
はいはい、デザインフェス。
だったけども、ワンフェスもそういう波は入ってきてるね、今はね。
で、楽しい。そうそう。で、SNS で、そのね、うん、自分の新作とかを、出品物を投稿することによって、結局ね、うん、SNS に載ったらもう、世界中のどこからでもその人のその作品をチェックできるわけだから。
そうそう。ね。
ね、うん、だからなんだっけ、コミケに石油王が来るみたいな感じで、ワンフェスにもね。
うん。みんなも遊びにおいて。
ねえ、なんかねえ、ドバイの人がプライベートジェットでね、来てね、なんか、すごいもう、うん、札束で物を言わすみたいな。
まあ、企業ブースもすごい充実してるからさ、もう来て損はない。ワンフェス自体はね。
ねえ、ほんと、なんか、 ワンフェス、ね、私、一回もワンフェス参加っていうか、見に行ったことすらないので、会場に。
楽しいよ。
ね、でも楽しいだろうなっていうのはめちゃめちゃわかるけど、なんか、厳冬期のこの時期に、私が2月に関東に行って生きていけるのかっていうね、この、長らく沖縄に住んでる人間からしてみると、2月のハードルの高さよって思うんだよね。
そうなんだよね。寒い、真っ盛りだからね。
ね、
うん、
ちなみに幕張メッセって寒いの？
幕張メッセ？あれは変わんねえじゃねえ。まあ、俺神奈川だからさ、そもそも。
ああ、そっかそっかそっか。別に、うん、立地的に寒いエリアでもなく。
うん、いや、今幕張は開発がすげえからな。超巨大なイオンがあるし。
ああ、そうなんだ。
うん。幕が、今度私、駅もできるのかな、そこにね。うん。幕が良いとこ。
幕張良いとこ、一度はおいで。
うん、
でもさ、ね、ちょっとさっき、なんだっけ、作業してる、ね、作業もしてる、今、お部屋からライブで配信されてるんだけど、ラマクさん、なんだっけ、こう、自分で完全に自分で作ってるってなると、なんだっけ、フィギュアだったらその型とかも自分で作らなきゃいけないわけじゃない。型の作り方とかってどうやって覚えたの？
いや、俺は基本的には、友達に型抜き屋さんがいるので、
うん、
うん。プロのね、お願いしてた。うん、最近はちょっと自分でもやってみようかなと思って。
うん、うん。
だから、型抜き屋さんもすごいところがいくつもあって、そこが一手に受けてくれるっていう土壌もあるから、
うん。
結構自分で抜いてる人も結構いるけど、プロに出すっていう人もすごく、お金さえ出せば、完璧な商品作ってくれるから。
ああ、なるほどね。じゃあ、そこはアウトソーシングできるんだ。
自分でやる組と、
うん、もう
メーカーさんに出す場合は締め切りが相当早いから、
あ、
当然去年の11月くらいには納品しないともう無理なんだけど、
うんうんうん。
上がったの数日前だからね。それは年内上がんなきゃいけないんだけど。
で、ウラマックさんの今の作業の進捗はどうなの？
今、ギリギリ。
ギリ。
死ぬ思い。もうね、もう文化祭前夜のすごいやつだね。
文化祭前夜がずーっと続いてる感じ、今。
もうね、病気だね。もうね、幸せだね、この時間。
あー、最高だね。死
ぬ思いなんだけど、うーわー、楽しい。で、当日は結構なんか、魂がまぶやが抜けてんだけど。
うん。
うん。もうこの時間はもう、至福だね。本当に。
やめらんない。当日はもうなんかね、まだお客さんと会ってないのにもうやりきった感で。
そう、結構、ね。
ちょっと灰色になりかけてる時があるんじゃない？
でもね、当日はね、結局そういうご同輩もいっぱいいるから、
うん。
話ができるじゃん、いろんな人と。もうテンション、話だよね、うん。うん。どうかしてる一日になるね、当日は。
でもさ、その追い込みの作業がずっとガーって続いて、で、ね、テンションっていうかね、なんかおかしな脳内ホルモンで、もうどうにかね、自分を保ってる当日が終わったら、日常に戻れるまで何日ぐらいかかる？
うん、いや、もうすぐ戻さないとまずいよね。仕事あるし、原稿。うん、で、もう一日二日は、ぼーっとしてるよね、やっぱり。うん。でも、無理やり戻す感じ。
うん、まあまあ、戻さないとね、他の仕事もあるから、うん
あとは体が年齢的な問題もあるけどね。
ああ、そっか。割ともう結構、ウラマックさんより、まあ、が空いた時にもうすでになんかもう活動とか立体作ってた、諸先輩方なんかはもう、うん、ワンフェスリタイアされてる方も結構いる感じ？
結構いるな。もう体的に無理だったり、
病
気だったり、
うん、
絵がダメとか。
ああ、ほんとさ、目だけはさ、言うこと聞かないからしょうがないよね。
目と指がどっちかダメだったらもう無理だね。
そうだね。細密作業に関しては、やっぱり旬の時期ってあるよね。才能とかセンスと別で。
いやもうね、俺ね、前もその話ちょっと番組にした気もするけど、
うん、
若いやつに嫉妬するのではやめたわ。意味ねえから。もうなんかね、脇役には負けねえぞっていう思いはもう全然ない。もう、みんなすごいなーっていう感じ。
頑張れーって。
頑張れーもそうだけど、やっぱ、こんな、もう俺も通ってきたんだけど、そういうのさ。
うんうん、
すごいな、みんなって思うね。本当に思うよ、それは。ここに対してなんか、うわーっていうのはもうないな。戦争の。
ね、そこで張り合うってったってね、なんか、まずなんかね、あの、目の集中力？
うん。
目自体がさ、もうそこに集中できなくなるじゃん。私はそのなんだっけ、造形とかはしてないんだけど、うん、本を読ん、ずっともう毎日活字を読まないと、生きていけないぐらい活字中毒だった私が、この老眼が始まったことで、なんかね、自分の人生の土台がいて揺らいだもん。
おー、もう受け入れた？
もう受け入れた。でもなんだっけ、うん、本当に私なんだ、なんて言えばいいのかな、こう、速読術を習得したわけじゃないんだけど、めっちゃ活字読むの早いのね。
量は減ってた？
で、それがもう全然、あの、なんだっけ、かつてみたいに、私かつて本当に、漫画だったら1日に20冊ぐらい読めたし、
ゲーな。
小説だったら、あの、普通に単行本は余裕で1冊読めた。
すごい。
あの、すごい分厚い本じゃなかったらね。
それって、普通があるのかね。俺だって、笑われるかもしれないけど、俺小説1冊読むの1ヶ月だよ、普通に。
私、
1日2、3ページ。
私、なんて言えばいいのかな、短期集中型で、もう、どうしても本読みたい本があったら、今日の、なんて言えばいいの、衣食住にかかる、あの、家事以外の時間は全部投入するみたいな読み方するんだね。
そうだ、エイミさん、ゲームの話もしたけどさ、その時間調整が異常にうまいんだよね。
うん、ね、あのね、圧縮できる家事は全部圧縮するっていう、あの、圧縮するっていうか、なんか、なんて言えばいいのかな、ここまでだったら人間としての形を保てるみたいなラインってあるじゃん。なんか、あの、掃除、洗濯、炊事とかさ、あとなんか自分のケアについても、この水準のを見極めができてるから、
すげえな。
圧縮ができるんだけど、で、前はだから本当に起きてる限り18時間ずっと本読んだりとかできてたんだけど、今はもう、その、なんて言えばいいの、まあ、あの、小さい字が辛い。で、あの、小さい字が辛いことによって読めないことはないけど、もう疲れて集中力が切れて読めなくなる？
なんかでもさ、あの、RPG とか俺もう語るんだよね。ルール覚えるとか。
ああ。
魔法とか、よくそういうの新しいの手出すよね。どれ思うよ。
あの、なんだっけ、それはもう単純に、あの、モニターとの距離の問題の話で。
どういうこと？
まあ、私、だから、あの、なんで、前に、あの、番組で何回か話したかもしれないけど、デスストランディングをやるためだけに50インチの 4K のテレビ買ったのね。
はいはい。はいはいはい。
だからもう、50インチのテレビを、あの、3メートル離したリビングの壁に寄せたら、あの、老眼の私でも、サクサク、あの、まだゲームができるっていうことが分かったので、
それはほら、なんて言うんだろう。目の問題で、その、脳の方でさ、あとほら、コントローラーのボタン配置を覚えるとか、それがのかったるいんだよ、年齢と。
私、そこはまだ大丈夫なのよ。
あ、すごいね。
うん。で、なんて言えばいいのかな、あの、自分の中に、あの、好奇心っていうか、知識欲は目減りしてないのね。
あ、そう。
ずっと目減りしてないから、だから、あの、新しいゲームの、新しいなんか、例えば、あの、UI の配置を覚えたりとか、バトルシステムを覚えたりとかは全く苦痛じゃないの。もう、あの、むしろもう早く、無意識でもやれるように、早く手を馴染ませたいみたいなところがめちゃめちゃあるから、覚える苦痛っていうのはまだなくって、なんか本当に今単純に問題なのは、ちっちゃい字が読めねえ。
まあ、それは物理的になんとかなるからね。
そうそう、だからもうそろそろ読書用のメガネを買わなきゃならぬのか、私と思って。だからなんか、まあ、私はね、それが、あの、まあ、活字だけれども、造形する人って、
うん、
もう、小さい活字どころの話じゃないじゃん。その精密さ、立体物を作るってなると、そんなね、1ミリ2ミリにどころじゃない。
ほら。
それかい？
はずきルーペ。
はずきルーペ、やっぱ必要なんだ。
もうなかったら無理なんだけど、もうでもあれだよ。フィギュア紙とかさ、すんげえちっちゃいの作る人は、
うん、
顕微鏡みたいなやつこう、何でもやってるよ。あと、三重のレンズのこんなやつとか。
あれだ、あの、なんか、骨董品の修復師の人とかが使ってるやつだ。
腕時計職人みたいな。
わかるわかる。
人 でもね、そこまで行くともう人間の肉眼で見えないような眼球の塗装とか。るけどね。目、やっぱり来るよね。
目来るよね。なんかね、だから、なんて言えばいいのかな。特にその、立体を作ってて、立体のね、造形を作る人って、すごいその原型の時に、もう、すごいなんか、視力を含めた体力、忍耐力とか集中力もろもろを、毎回削りながら作っていくなっていうのが、それがすごいなと思ってて、本当に。多分ね、それをね、ずっとやり続けてるから、裏幕さ、あれか、そんなに思ってないかもしれないけど、私からしてみればもう、立体物を作りきれること自体がすごいなと思ってるので。い
や、これなんて脳汁ポイントだもん。
そっか。
うわーっていう。
楽しいって思いながら。
それはやるよね。
なんか、何を作ろうかな、みたいなのの、まあ、ワンフェスから逆算するとして、どんな感じの次作ろうかなとかっていうアイディア出しみたいなのって、どのタイミングぐらいでやってんの？それとももう自然と、次こんなのやってみたいなって日常の中でポッと思い浮かぶ感じ？
いや、それは日常とか、まあ、普段からあのキャラいいな、でも全然フィギュア出ねえなとか言って、自分でやるけど、やっぱり覚悟のスイッチ入れないと、思いつきから、ワンフェスの販売までのが、なんだろう、期間が長すぎるんで、
も
っと保ってないとしょうがないからさ。で、その間に、誰かがいいもの作ったり、メーカーから出たらもうやめちゃうな、俺は。ああ、いいの出た。やめたって。要は欲しいが猫だから。
俺が欲しいものを俺が作るがモチベになるんだね、やっぱり。
そう、だからね、漫画に比べて、着手からゴールまでが長いので、ぼんやり、あ、次これやろうと思っても、本当にやるかどうかっていうのはだいぶ考えるね。お金もかかるしね。
そうだよね。やってみても、ね、出せなかったものも多分あるだろうし。
すげえ、半年間みっちりかけて、30万円くらいお金かけて、出して、売れたの2個とか、あるからね。だからそれを、踏みとどまれるとかって、なんだろう、それを、入って先に行けるかっていう世界だから、結構。
ねえ、そこで創作の心が折れなかったのすごいね。
折れちゃう人もいるし、それで平気で続けてる人もいるしっていうのは。結局は好きかどうかだよね。
そうで、売れるかどうかじゃないんだ。
いや、売れないと困るんだけど。
まあまあ、売れないと困るだろうけど、まあね。あ、そうそうそうそう。だから、売れないと困るで思ったんだけど、結局さ、売れないと、なんだっけ、投入したお金とか経費って回収できないよね。
俺、その例で分かりやすいのは2014年の大雪のワンフェスだね。
ああ。
俺、新作4つ用意してて、で、結局会場に行けなかったんで、その時の損害はすごかったよ。
だって、なんだっけ、ね、紙とか、まあまあまあ、同人誌とか、漫画と違って、めっちゃ材料費かかるじゃん。
材料費かかるね。あと参加費も高いんで、ワンフェスは。今約3万円一択。前2択出したんだけど、2択出たら6万円だからね、参加だけで。
ああ、でかい。
版権料が、当然版権料は出すアイテムの数とか料理とか値段によるけど、参加だけで10万円ぐらいは平気で飛ぶんで。
で、
業者さんに出したら、まあ、30万から50万円ぐらいかかるかな。だ結構本気でやると100弱いっちゃう。
まずサークル出展するだけで。
うん、まあ、中身によるけどね。そうそうそう。
そっか。
はいるよ、はっきり言って。ただ、楽しい、得られるものは、あとはどんだけあるかっていうね。
その経費の話も聞いて、そりゃ相当な覚悟を持ってじゃないと、これ続けらんないなと、今思った。
まあ、そう言っちゃうと、またね、やってみたい人のハードル上がっちゃうんだけど、一回来てみて、もうそこに、毒された人はもうこっちにおいでっていう感じ。やるしかない。
もうむしろそこでしか出せない、なんか、快楽物質があるんだなっていうのもわかる。
そこにしかない何かはあるよ。
ねえ。
ライブでもそうじゃんか。わかんないけど。
わかるわかるわかる。
好きならではの世界だからね。
好きならではの世界。なんかこう、まあ、立体物のその、値段の付け方って、結局、あれだよね、その手間賃とか、そのアウトソーシングしたのの値段とかもあるし、原材料の値段とかもあるんだけれども、原材料って供給とかって安定してるものなの？
今、ほら、値上がり値上がりの時代で。もう全部が値上がりしてて。そう、でもね、今、聞いてて思ったけど、値段設定ってさ、ぶっちゃけ自分の価値なんだよね。
そうだね。
これはね、すっごい悩むし、俺はね、自分の価値低く見積もってるんで、安く設定していて、毎回、ひどい目合うんだけど。自分が作ったものを自分で値段つけるのって難しくない？なんか、長所を自分で書くようなもんだよ、履歴書に。
そうそう。言うね、なんか、なんだっけ、造形物だけじゃなくって、その、なんて言えばいいのかな、デザフェスみたいな、ちょっとアート寄りの知り合いなんかも言ってる。
でしょ？とか、例えば、ライブでもさ、チケットの値段とかさ、あと自分で出す CD の値段とかさ、1000円でいっかと思うけど、その後全然ペイできないとかさ。悩むし、俺はちょっとね、自己評価低いんだよね。
ああ、そうなんだ。まあ、買う側にとってはね、まあ、値段の設定がね、その、お安いっていうのは嬉しいかもしんないけど、ね、なんか、好きな作家さんが活動が、を続けてほしいのであれば。
そう、そこはね、よく言うじゃん、漫画とかも、でもさ、頼まれてさ、ただでいいよって、これ絶対ダメって言うじゃんか。
そうそうそう。
それなりの、報酬を取ることも、なんていうの？大事。
そう。わかる。
で、今はその材料費もとんでもなく上がってて。で、なんていうの？クラフトのデザフェスとかで、ほら、手作りのいろんなのを作って売る、いっぱいいるけど、そういう特殊な工具じゃないの。部品とかのちっちゃいメーカーとかも今バンバン潰れてんだよね。
あ、もう、そもそもが、ある日、手に入らなくなるんだ。
そう、がもうすごい聞こえてくるんで、だってさ、衣食住外の世界でしょ？必要がない、言っちゃえば生活には。で、そういうところがやっぱり苦しくなっていくじゃんか。それが結構今もう目に見えて、じわじわ来てるのはわかる感じなんで、で、材料、ほんとバカ上がりしてるし。
じゃあ、これは造形界隈の皆さんがもう、切実に抱えてる問題なんだね。
でもほら、わかりやすいところで言うと、今、ガチャポン今、500円、1000円すんじゃん。一緒だよ、結局は。もう、それぐらい取んないと、ま、やっていけないっていう。
いや
ー。戦争の影響もあるしさ。
ああ、そうね。
あとは、まあ、燃料、原発とかのね、動いてないのもあるし。そんな要因でね、続けていくのは、結構難しいけど、そこでもみんな、結局好きっていうところで、
や
っだよね。
ね、その衣食住以外のところを、ね、なんか特にこのコロナ禍って、まずは優先しなきゃ、ね、人が生きていけないからそこはまず優先しなきゃってなった時に、置き去りにされた業種業界って、やっぱり、今になってね、じゃあここから先の10年続けられるのかって言ったら、なかなか、存続自体がどうなるんだろうかって、ね、わからなくなってるところ多いね。
エンタメだね。エンタメって、衣食住には必要ないけど、心には必要じゃん。そこの折り合いだよね。
ね、やっぱりそれがあるからこそ生きていける人もいるわけだから。ね、でもね、なんかね、そのね、材料がないとまず作れないからね。
それで諦めちゃうことも実際あると思うよ。
ねえ。なんか、しかもなんか、代替品みたいなのがあればいいけど、もう唯一無二の原材料とかになっちゃうと、もうこのメーカーいなくなったら、俺たちは明日からどうすればいいのみたいなのあるのかな。
でもね、憧れは止められないからね、結局、なんとか続けんだよ、きっとみんな。好きだから。
ね、四苦八苦しながら。ね、なんか、あれかもね、なんていう、こうやって、あれじゃない、この21世紀になって、粘土の再発明みたいなのがあるんじゃない？
それがだからあれだよ。デジタルだ、デジタル。
ああ、そうだよね。3D プリンターで作ってる人いるもんね。
でも結局あれも出力しなきゃいけないからね。レジンでね。 だけど、まあでもデジタルは本当だいぶ造形っていう業界を変えつつあるね。
ねえ。
今さ、プラモデルがすごいの知ってる？プラモデルって買わないか。
プラモデル買わないけど、まあ、プラモデルの記事とかは読むの好きよ。
今、少女フィギュアいわゆる、あれをメーカーさんがバンバンプラモデル出してんだけどさ、3D の技術がプラモにようやくなんていうのかな、スムーズに転用されるようになってきて、すんげえクオリティのプラモデルが、もうバンバンで出てる。なってきてて、面白いよ、今、プラモデル。
なんかね、すごいその技術がどんどん上がって、今までなんかそのね、フィギュアとかの業界にしかなかったものが、ね、クオリティとか、その形がいっぱい出てきてるっていうのを知って、なんかプラモデルやりたいなって思うけど、そこでまたね、さっきの老眼の問題に循環するのよね。悲しいわね。
ルーペを買って。
ねえ、もう本当に私、もうそろそろ近く用のメガネを本格導入しなきゃだわと思っております。おっと、じゃあもうアンケートのご紹介いきようかな。あ、そう、ワンフェスで、今回のワンフェスで、浦幕さんがどんな感じのを出す予定なのかだけちょっと教えて。
あ、ウルトラ、相変わらずのウルトラ怪獣。ウルトラ怪獣好き集まれわーいっていう感じで、です。かわいいのとかいろいろ。です。
浦幕さんの、ワンフェスの時はね、なんかもう、浦幕さんのそれを期待していらっしゃる方が毎年いらっしゃるでしょうから、今回も交互期待ということで、沖縄からワンフェス行く人がいるかどうかわかんないけどね、もし行かれる方、リスナーさんの中でいたら、ちょっとね、浦幕さんのところを覗いていただきたいわね。
ぜひ、ぜひ。
はーい。
はい、
ということで、ではアンケートの方に行きましょう。今回のアンケートテーマは、なかったことにしたい黒歴史でございます。読み上げつつ、お焚き上げいたしましょう。はい、まずはラジオネーム、チャーミングきなこさんです。ありがとうございます。私、本当に恋愛関係での黒歴史が半端なく多くて、特に学生時代。友達と集まるとき、必ずこの私の恋愛黒歴史ネタが話題に出ます。憧れの先輩の後をつけて家を見つけ、バレンタインで待ち伏せをして驚かれたり。これちょっと今のリテラシー忘れるとなかなか微妙なやつね。その憧れの先輩の名前で自分宛てに年賀状を書いて出したり。
怖
好きなキャラクター、かっこセイントセイヤのシリュウ様。自分で書いて下敷きに入れて、授業の前に必ずチューをしたり、もうこれ以上書くと心臓に悪いのでやめておきます。ちなみに憧れの先輩は卒業以降全然巡り合わないです。今は旦那がいますが、こんな黒歴史絶対話せませんということで。
よく言ったね。
ねえ、いやもうお焚き上げでございます。炊き上がったわ。
ご立派でございます。
ねえ、いやーでもね、なんかあれだよね。昔のアイドルの曲とかでもこう好きな先輩とかをの後ろをねついてどの駅で降りるのかなみたいなのとかをこう追っかけたりしたわみたいなのってなかなか今聞くとね、今またねちょっとねこの道徳観念がちょっと変わったので今だと若干ストーカー案件になりかねない、なんか中学高校時代の恋愛出たってあるよね。
あるね。
ねえ、いやー でも今でも割とあれだよ、なんだっけ、女子オタクは自分の推しから年賀状とかバースデーカードが来た体でやるよ。うん、
ちょっとさ、今の流れから俺の黒歴史言っていい？
いいよ。
俺ね、高校の時に同じ部活の先輩のことが好きだったのよ。
うん。
ね、一学上の先輩ね、うん。で、誕生日に何かあげようと思ったんだけど、自分らしい何か個性的なものをって考えたあげく、あげたものが、その先輩のフィギュアを作ってあげたの。
ほぉ
怖いって言われた。
私の今のほぉはかっこ震えだからね。
本当に本気だったけど、後から、うん、やばいだろうと思ったよ。
ねえ。
これ捨てらんないしさ、もう怖い。どうかしてるよね、完全にね。怨念じゃん、怨念。こんなもん。
自分でその後割と早くにこれやばかったなって気がついたのが偉いよ、でも。
後日、 あの、大体で話すことができたときに、いや、ほんと申し訳なかったもん、あれは捨ててくださいって言った本人に。
ああ、いやね、いや、でもご本人が反省してるっていうかね、やっぱやばかったんだなって気づいてもらえたのはよかったね。
怖かったって言われたんで、うん、ですよねって、すいませんでした。またもたき上げしたよ。
もう、なんか、あれじゃない、なんか、この立体物を作るにあたって、私のこのなんか、なんて言えばいいの、ありとあらゆるラインを、なんか、もう舐め回すように思い出して作ったのかって思ったらなかなかのところがあるよね。
ダメ？やばいよね。
うん。でもそれは一つの、浦幕さんの歴史として語り継がれるべき歴史でもある。
語るな
ぁ。じゃねえ。私、浦幕さんのことについて何かね、こう、話さなきゃいけないインタビューとかが来たら、そのネタ私が投下するから。
すげえ、やばいよね。
聞いた話なんですけど、みたいな感じで、インタビューの時に私、エピソードとしてご紹介するわ。
ああ、わかりました。はい。
ああ、なかなか、あれだね、スパイスの効いたエピソード、本当にありがとうございます。
怖いよね、もう本当、すいません、本当に。
いやいや、でもさ、なんか、その趣味が分かってる、まあ、なんだっけ、ある一定以上の親密さを持ってる人だったら嬉しかったと思うよ。
それ、全く、接点ない人だったら、本当に怖いよね。
接点ない人だったら、ガチで怖いし。
部活の先輩だったから、知ってたからね。
ねえ。本当、なんかね、一緒にさ、ご飯とかも食べたことがないし、なんか、距離感がね、割と遠い人から、それが来たら、私だったら、そのフィギュアを持って、近くの派出所に行きます、まず。一回。
すみません。
ご相談案件として。いや、ね、これ、でもあれかも、男性が作ったのか女性が作ったのかとかでもまた受け取り方が違うんだろうね。
さっきのそうだよ。つけていくっていうのも女性だったらなんか絵になるけど、男性だったら急にやべえじゃんって話だよね。
ねえ。まあ、うん、女性でもね、中にはね、ガチでやばい人はやばいから、まあどっちにしろね、そういう振る舞いはね、皆さんね、いくら恋愛の情熱が高まってても控えていただければと思います。ということで、チャーミングきなこさんの黒歴史をまずは最初にお焚き上げさせていただきました。続きましては、こちらラジオネーム、猛烈に反省してるともこさんです。ありがとうございます。中学の時に、どうしても、某アイドルのファンクラブに入りたかったのですが、年会費一括払いに全然お小遣いが足りなくて、それでおばあちゃんとお母さんの財布からお金をくすねてしまいました。それで入会したのですが、解放が来るたびに罪悪感が半端なくて、結局1年で退会しました。今でも時々そのことを思い返しては、あの時の自分を張り倒してやりたいと悶絶してます。本当にごめんなさい。ということで。いや、中学、まあ、人にもよるだろうけれども、中学の時のファンクラブの年会費って結構重いよね。
そりゃそうだよ、もう、お小遣いじゃね、とてもね、う
ん。ね、なんかね、お年玉とかをね、あるまとまった額もいただける方だったらあれでしょうけど、なかなかね、まあ、昔だったら安いところだと年6000円とかで、年会費、結構あれってね、ファンクラブによって値段設定がピンキリだから、本当に高いところは高いんだろうけど、まあ、6000円とかから私が中高の時代はあったりしたので、うん、でも、今の子たちのファンクラブの相場もまた上がってるらしいので。
これが今で言う推し活だよね。
推し活。もう完全に推し活に金が足りなかったっていう話だよね。
昔も今も変わんないね、本当にね。ああ、そうか、そうか。
うん。でも、それでさ、この、猛烈に反省してるともこさんが偉いなって思うのは、その、解放がね、月1とかで来るたびに、やっぱ罪悪感に苛まれて、年会費でメンバーの更新をしなかったっていうところがね。
もう、根は真面目だよね。
ね。うん、やっぱ、いやもうね、苛まれたんだろうね。アイドルの解放が来るたびにね、お母さんとおばあちゃんの財布からお金抜いたっていう事実が。
それが押しに行っちゃうから、その金がね。
ねえ。まあまあ、でもね、あの時の自分に張り倒してやりたいっていう気持ちはね、まあ、本当に、反省してらっしゃるんだなっていうのが伝わるので、はい、お焚き上げでございます。天に届け。ということで、続きましてはこちら、シャジャラさんです。ありがとうございます。シャジャラさん、女の子なのかな？中学の時に自分のことを、僕は、と言ってました。自称僕、僕っ子だ、僕っ子。親に怒られても、僕って言い続けてた。 これをかっこいいって思い込んでた。本当に超恥ずかしいです。マジで黒すぎるということで。
あら、いいんじゃん。
いやー、女子は割と、あの、自称僕ありがちじゃない？
いいけどさ、うん、なんで？なんでそうなんの？なんでかな、それって。かっこいいからって思うの？
かっこいい、あの、なんだっけ、自分が、あの、うん、周囲と違うっていうのを、
ああ。
なんかちょっと中二病的なところもあるんだろうけど、あとね、なんて言えばいいのかな、あの、うんうん、これが中学、高校とかで、あの、自分の自称が僕になっちゃう人の中には、まあまあ、あの、そんなにパーセンテージは多くないと思うんだけれども、なんて言うのかな、うん、自分自身の変化と自分の中の自認する個人の性みたいなのの違和感っていうのもあると思うんだ。
うん。
なんか、中学、高校とかになってくると、社会的にも、なんだっけ、親とかからも、この女性たる個人っていうので見られるときに、
うん、
自分の中ではその子供時代から性別とあんまり、ね、こう、くっついた状態で個人を認識してるわけじゃなくて、自分は自分っていう、この一つの強いイメージの中に、性別っていうエフェクトを入れられるかどうかってあると思うのよ。う
ん、まあ、アイデンティティ。発言の瞬間だよね、それ。
そうそうそう。アイデンティティがこの性別によって制約されるところが、うん、ね、でも制約されないと、ね、なんていうのかな、まあ、ね、女学生っていうか、女学生言い方古いな、まあ、女子中学生とか女子高校生だと、そのね、性的自認、アイデンティティを持たないと、いろんなことに巻き込まれたりして、非常に大変なことになったりするじゃない？
あ、ある。はい。うん、
だから自衛のためにね、その性別としての女性の自認っていうのが、まあね、必要で、自分を守るために必要にもなってくるんだけれども、まあ、本当にじゃあ、女性としての自分ってなんだよっていうところが折り合えない、うん。私も割と折り合えなかった人間。
これ女の人の方が強くありそうだね。うん、
そうだね。なんか、うん、ちょっと言い方あれだけど、なんか身体的な特徴の変化っていうのは、ごまかせないじゃん。人に対しても自分に対しても、ごまかしが効かない変化が身体的に訪れた時に、やっぱそこにね、なんか、自認してるマインドとの違和感を埋められないっていうのが出てくるんだよね。
結構、創作のテーマでも結構それあるね。それは、そう考えたら、全然黒歴史でも何でもなくってさ。なんか、なっちゃったっていうのはね。
そうそうそう。別に私って言わなきゃいけないわけじゃないとも私も思ってるタイプだし。
黒くない。それは、
うん。うん。私は、自分のことを僕って自称する女の子、大好きやで。何言ってんだ、私。
俺もやで。
大好きやで。
全然いいな、うん。
いい、もうなんか、
全然いい。
ね、年の離れた20代の、お友達とかで、僕って自称する女の子いたらね、もうなんか、ご飯とか食べさせてギュッて後ろから抱きしめて、もう、そのままでいてねって言いたくなるよ。
うん。なんか、打てない。いや、かっこいいやん。
ねえ、うん。私は、私ムーブで悪いんだけれども、私は、ダメなオタクとして自称のことを、俺にしてしまう時があるね。
ああ。
Facebook とかで私のね、オタク投稿の時って私の自称が俺になるのは、オタクとしてのマインドは私も性別関係ないから。
どういうこと？それって。
なんか、私は、仕事の時は、仕事の時とそのプライベートとの、同じ SNS のアカウントで出しちゃうんだけれども、完全に、うん、オタクっていうか趣味のマインドの時って、なんかね、自称お礼になっちゃう瞬間あるんだよね。
なんか一枚自分を隠す感じかな。結構いるよね、俺って言ってる女の人とか。
でもね、私ね、服装なんかもそうなんだけれども、
うん、
仕事の時って私コスプレしてるイメージでやってるのね。うん、だからコスプレっていうのは服だけじゃなくって、この社会から期待されてるエイミーの姿を、こう期待されてるんだろうなっていうのをコスプレしてる状態なので、だから、言葉遣いも丁寧だし、私だし、私だし、なんか、すごく、言葉遣いとかも気をつけたり、立ち振る舞いとか、所作も気をつけたりとかあるんだけれども、それは、コスプレしてる一つの私であって、
うん、うん、うん。まあ、みんな、 かね。
そうそうそうそう。ただ私はそこがすごく明確で、うん、その、それ仕事してない時の、あの、私で、まあまあ、仕事してない時の私は、ほとんどね、オタクとしての私なんだけど、うん、ってなると、もうなんか、普通に自称が俺になってしまう。
俺はそういうの照れかだなと思ったけどな。そういう変える人ってさ、わしとかさ。
ああ、照れじゃないんだよな。自称がね、自然と出てくるんだよね。
要はその、全部まっさらで出すのがちょっと恥ずかしいから、ちょっとずらす。うん、ちょっとフィルターかける。
ああ、そういう人もいるかも、確かに。
語尾を。
女子だったらね。
関東人なのに関西弁ちょっとしちゃうとかさ。を含むのかなっていう思ったけど。
まあ、一枚フィルターかけたいって人もいるかも。
ね。
特になんかオタ活してる自分とそうじゃない自分を分けたい人はそういうところが結構女子はあるかも。
なるほど。
じゃあ次行きましょう。こちらラジオネームルーシーさんです。ありがとうございます。最初にお付き合いしていた彼氏と住んでいた時に、喧嘩のたびに家を飛び出しまして、近くの公園に彼氏が追いかけてくるのを待ってました。そして、大きな声で、好きって言わせたりとか、本当に今考えたら近所迷惑甚だしいし恥ずかしすぎる。結局その彼氏とは続かなかっただけれど、それでも良かったかなって思いました。恋愛始めた頃って黒歴史多すぎになりませんか？もうこれは仕方ないよね。
なんか不安なんだろうね。
ねえ。不安なんだろうし、うん、なんだっけ、愛って何をもって証明するんだよっていうのがわかんないっていうか、これ永遠のテーマでもあるんだけれども、人前でもね、その大きい声で好きとか愛してるっていうのが愛してるの、ね、証明だろうって思っちゃう若さってあると思うんだ。
もう、この今回のテーマ、いろんななんか自分の黒い記憶がバンバン開くんだけど、なんか、嫌なんでしょ？
それ、
うん、
それさ、あの、ノートにまとめてさ、あの、発表しないよ、もう。
俺、大声で間違い叫んだ記憶あるな。
ああ、すげえ。やっぱね、若さゆえっていう部分もあるよな。
もう、大迷惑だな。
ねえ、なんか、だからそういうことはちゃんと後世に伝えていこう。
節度を持って、みたいな。
そう、節度を持ってということで。おっと、時間がないので、ちょっと駆け足でいくぜ。
はい。
続きましては、こちら、ラジオネーム、かのこさんです。ありがとうございます。卒業アルバムに、自作のポエムが載ったことが一番の黒歴史です、ということで。これは、私も載ってたら、もうその、ね、あの、その学年全体を、の、あの、アルバムを燃やしに、全国を旅行するわ。
ああ。
全員のアルバムを燃やしたい。
それは辛いな。
辛いですね。続きまして、しんじくんの、ご投稿です。最近ちょっとツイッターで話題になってましたが、ミクシーをたまに覗くと、とんでもなくこっぱずかしい日記とかが残ってて、やばい時ないですか？
あるよ。
高校の時、僕は親に向かって、何かで怒られて悔しかった気持ちを、親が、社会が、俺を傷つける的な内容で、ミクシー日記を、書き殴っていました。最高に恥ずかしい。そっと削除しました。ということで、あと、二つ、ご回答、ちょっと、だいぶ走っていくよ。次は、はい、チャンス一回さんです。ありがとうございます。私は女性ですが、随分昔アイドルにハマってて、しかも地下アイドルだから、推しのためにできるだけ課金をしていました。CD も、10枚20枚当たり前に買ってチェキでツーショットを撮り、お金はほとんど推しメンのために消えました。しかしメンバーの不祥事でいきなりグループ解散した時は立てなくなるくらい泣きました。そして最後に太郎ちゃんです。黒歴史ってなると自分のファッションがとにかくやばかった、なんつう格好だったんだろうか、よく生きていけたな、本当にあの時楽しかったからまたいいけど黒歴史です、ということで早くもお別れの時間でございます。ということで、次回のオンエアは3月8日水曜日夜7時からとなっております。はい、ここまで、ウラマックさんにお付き合いいただきましたけど、最後ちょっとごめんね、駆け足で。はい、ということで、また近々次回かな？まあ、お願いできたらと思いますので、ちょっとスケジュールの調整よろしくお願いいたします。はい、ということで、小ネタ超特急お届けしたのは、エイミーと、
ウラマックでした。
それでは皆さん、さようなら。最後駆け足でごめんね。ワンフェス頑張れ。
さようなら。